5ページから9ページまで、姿勢最前線。12月定例市議会、44議案を可決。定例市議会は、11月29日から12月20日まで22日間の会期で開かれ、令和3年度一般会計補正予算案、条例案などの議案、認定、承認、同意、諮問を含む、が審議され、44議案が可決されました。予算関係です。補正予算の規模、一般会計38億3153万円の増額、特別企業会計8億7230万3000円の増額、合計47億383万3000円の増額です。補正後の予算総額、一般会計1315億338万5000円、前年同期比 18.6% の減少、全会計2572億5380万8000円、前年同期比 9.6% の減少です。一般会計の主な事業費、総務費、自転車ヘルメット購入補助金、帰結予算からの増額、382万3000円。民生費、要介護高齢者タクシー料金給付費、60万8000円。商工費、一宮市ものづくり事業者等後押し支援金、1億5000万円。衛生費、新型コロナウイルス感染症対策、行政検査等事業関係経費、帰結予算からの増額、6億332万3000円。新型コロナウイルスワクチン、住民接種事業関係経費、帰結予算からの増額、3億6609万2000円。諸支出金、財政調整基金積立金、25億円です。これらの事業費に必要な財源として、市税20億円、国庫支出金14億1826万1000円、県支出金2億6600万1000円などを充てます。予算関係でした。ID10393666。人事案件です。教育委員会委員に青山博美さんが任命されました。公平委員会委員に栗山金也さんが選任されました。固定資産評価審査委員会委員に玉田智久さんが選任されました。人権擁護委員の候補者に、長谷川京子さん、小池めぐみさん、大島純子さん、松本良介さん、宇佐美茂子さん、梅村康夫さん、林豊子さん、内藤俊和さん、熊沢博史さん、小出美希さんが推薦されました。条例関係です。改正された条例は、一宮市指定障害福祉サービスの事業等の設備運営等に関する基準等を定める条例、一宮市指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例、一宮市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例、一宮市特定教育保育施設及び 特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例、一宮市国民健康保険条例です。廃止されたのは、尾張西部都市計画事業一宮印伝第一土地区画整理事業施行規定です。12月定例市議会でした。 ID1043751。 市民活動サポート補助金ステップアップ部門の企画提案書を募集します。市民活動団体が行う公益活動にかかる経費の一部を補助します。対象は設立後2年以上の市民活動団体ほか、受付期間は2月7日月曜日から25日金曜日までです。募集要項など詳しくは ID1036939 をご確認ください。お問い合わせ先は市民活動支援センターです。市民意見提出制度。市民の皆さんから意見を募集し、寄せられた意見を参考にして最終案を決定するとともに、寄せられた意見への市の考え方を公表します。新しい保健所を整備するための計画。令和7年度中の開所に向け、中核市にふさわしい新しい保健所を整備するための一宮市新保健所整備基本計画の素案を作成しました。意見の募集期間は2月1日火曜日から28日月曜日まで必着です。素案は市ウェブサイト、市資料コーナーなどで募集期間中閲覧できます。お問い合わせ先は保健総務課 ID1043549。 市民意見提出制度でした。総合展ザ・美醜メイドインジャパン by 美醜を開催します。日時は2月17日木曜日と18日金曜日のいずれも午前10時から午後5時まで。会場は総合体育館1位新金アリーナ A、B です。17日木曜日午前9時45分からオープニングセレモニー。午前10時からジャパンテキスタイルコンテスト表彰式。午後2時からサステナブルセミナーを行います。期間中の主な催しです。ジャパンテキスタイルコンテスト優秀作品展、小工房作品展、布の市、美醜産地の生地やその生地を使用した小物の販売ほか、公立中学校新制服の展示、布の市会場で関連グッズを数量限定販売などです。ザ・美醜オンラインでは、JTC コレクション、小工房コレクションの映像を放映します。会場でのファッションショーはありません。詳しくは ID1043585 をご確認ください。無料シャトルバスを運行します。名鉄一宮駅バスターミナル1番乗り場から20分間隔で運行します。JR 木曽川駅からのシャトルバスはありません。総合展ザ・美醜特設サイトの二次元コードが7ページに掲載されています。お問い合わせ先は、一宮地場産業ファッションデザインセンターです。暮らしに役立つ情報が盛りだくさん、消費生活フェアを開きます。日時は2月19日土曜日午前10時から午後4時まで。会場はイオンモール木曽川です。 クイズラリーなどがあります。動画で学ぼう一宮市消費生活フェアを市公式 YouTube チャンネルとケーブルテレビ ICC で放送します。お問い合わせ先は商工観光課 ID1043623。木曽川町和豊祭りを開催します。日時は2月12日土曜日午前10時から午後3時30分まで。会場は戦国武将山内和豊の出生地とされる黒田城跡、黒田小学校周辺です。戦国時代パレードを午前10時から11時まで行います。コースは西尾張中央道外割田交差点、銀座通り、黒田小学校です。会場イベントとして、戦国仙人鍋、乗馬体験、グルメコーナー、楽市楽座、朝市、ステージショー、和豊公武将院販売などを行います。ただし、雨天の場合は、一部内容を変更し、黒田小学校の屋内運動場で開催します。お問い合わせ先は、木曽川町和豊祭り実行委員会事務局 87-3618 または商工観光課 ID1045115。
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書をスマホアプリで取得できます。接種証明書のデジタル化、国内利用が全国で始まりました。日本国内用、海外用の接種証明書をスマートフォンの専用アプリで取得・表示できます。なお、国内での接種事実の証明には、ワクチン接種時に発行された接種済証も利用できます。電子版の証明書の交付申請に必要なものは、スマートフォン、iOS13.7 以上、もしくは Android8.0 以上、マイナンバーカードが読み取れる NFC タイプ B 対応端末、マイナンバーカードと暗証番号、マイナンバーカードの受け取りの際に設定した4桁の数字、パスポート、海外用だけです。専用アプリは8ページ掲載の二次元コード、iOS 版または Android 版からダウンロードしてください。アプリの情報についてはデジタル庁ウェブサイトをご確認ください。マイナンバーカードをお持ちでない方は、書面の証明書を郵送で申請できます。申請書は ID1041860 でダウンロードできます。また、保健センター、保健所保健総務課、市役所本庁舎、備災木曽川各庁舎、出張所でも配布しています。新型コロナワクチン接種コールセンター、電話 0586-52-7755、 午前8時30分から午後5時15分まで、土曜日、日曜日、祝日も開設しています。詳しいことは、新型コロナワクチン接種推進室へお尋ねください。国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料を納めている方へ。新型コロナウイルス感染症の影響による減免申請ができます。国民健康保険税と介護保険料は3月31日木曜日まで、後期高齢者医療保険料は5月31日火曜日までです。 詳しいことは次のところへお尋ねください。国民健康保険税は保険年金課 ID1035461。 後期高齢者医療保険料は保険年金課 ID1035996。 介護保険料は介護保険課 ID1035212 です。国民健康保険後期高齢者医療保険に加入している方へ、新型コロナウイルス感染症での傷病手当金の適用期間を3月31日木曜日まで延長します。詳しいことは次のところへお尋ねください。国民健康保険の方は、保険年金課 ID1035324、 後期高齢者医療保険の方は、保険年金課ID1036704 です。新型コロナワクチン接種3回目のタクシー料金を助成します。要介護認定を受けた高齢者が、新型コロナワクチン接種でタクシーを利用する際に、初乗り運賃が差し引かれる助成券を交付します。対象は、昭和33年4月1日以前生まれで、要介護1から5の認定を受けている方です。タクシーを利用する10日前までに、電話またはファクスでお申し込みください。ファクス番号は 73-1019 です。1回目、2回目のワクチン接種で助成券を利用した方は、お申し込み不要です。2回目接種から約7ヶ月までに助成券を送付します。お問い合わせ先は、厚年福祉課 ID1045020。 子育て世帯への臨時特別給付金を支給します。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯の生活を支援するための給付金です。児童1人当たり10万円を支給します。国の給付金と市独自の給付金があります。国の給付金、対象の方です。令和3年9月分の児童手当を受給している公務員の方、令和3年9月分の児童手当受給者の方は、12月に支給済みです。平成15年4月2日から18年4月1日生まれの児童を養育する方、令和3年9月30日時点で高校生などの里親、障害児入所施設などに入所する高校生などを養育する方、令和3年10月1日から4年3月31日生まれの乳児を養育する方です。詳しいことは ID1043839 をご確認ください。市独自の給付金、対象の方です。国の給付金で所得制限により支給対象外となった方、基準日以降に離婚しているため、給付金を受け取れない現在の養育者です。離婚協議中も含みます。詳しいことは ID1045329 をご確認ください。お問い合わせ先は子育て支援課です。住民税非課税世帯などに臨時特別給付金を支給します。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた住民税非課税世帯などを支援するための給付金です。1世帯あたり10万円を支給します。 対象の方です。1、令和3年12月10日時点で世帯全員の令和3年度の住民税均等割が非課税である世帯、市から送付する確認書を返送してください。2、1以外で新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、直近の収入が非課税相当の水準に下がった世帯、申請が必要です。1、2ともに住民税が課税されている方の扶養親族などだけの世帯は対象外です。お問い合わせは非課税世帯給付金センターです。電話 0586-85-9959、 午前9時から午後5時まで、市役所開庁日のみ開設しています。詳しいことは福祉総務課にお尋ねください。 ID1045-182。 これで姿勢最前線を終わります。